東京 FM 半蔵門アースギャラリーより生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。
秘書の浜崎美穂です。さあここからはゲストの方を招いてお届けします。本日のゲストはフラワーフラワーからゆいさんです。
ゆいです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、ゆいさんは来てほしい来てほしいって僕ずっと言ってたんですよ本当に、はい、
お
曲かかるたびに本当にずっと言っててこの 4、5年、はい、夜10時からのスクールオブロックで出会って、はい、そこからね何度かお会いさせてもらって、はい、で一回偶然フジロックで会いましたよね
すごいなんか見たことある人いるなと思ってたら、うん、はい、そうでしたね。
そう気づいてくれて、ゆいちゃんがこうやってバーッと走ってきて、来てるんですねって言って、でゆいちゃん別になんか隠すわけでもなく普通にフジロックの会場うろうろしてて、
はい、
いやその大丈夫っつって
心配してもらって、
うん、普通に隠さないで歩いてるけど大丈夫なの客席っつって
すごいやっぱこう音楽好きの方が多いので、うん、なんか優しいですよね
接し方が。
そうですね、うんうん、で出演されてるその外人の方も、うんうん、あの普通に出てきてたりとかして、
まあまあ うん、
それが普通な感じなのがすごい好きでしたね。
あの雰囲気ね、あのノリがね、
あんまこう突っ込んでこないっていうか、
うんうんうん、
楽しいよねこの雰囲気みたいな、
はいはい、やっぱこう囲んでね、みんなで写真だみたいな、うん、そういう雰囲気じゃないもんね。
そうですね、
はいはい、そこでね、はい、お会いしたのもあるし、この番組も来てほしいなと思ってて、ようやく来てもらって、で今もねちょっとこう、放送前に話してたんですけど、なんと昨日お誕生日、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。何にもないんですよ。
いやもうここに来れたことがプレゼントですね。
優しすぎるよ。
お会いできたことが
もうじゃあしょうがない、今日のさ僕の大事なツナマヨおにぎりをあげるよ。じゃあ
いや
もうこれ
大事に食べてください。
このツナマヨおにぎりが僕にとってどれだけ貴重かはそれは個人差あるでしょ、それ知らないでしょ。
断られてますよ。
明日の夕方までこれでしのぐ、それぐらい命のかかったおにぎりなん。
大丈夫です。
あ、いらない、あ、そう
ありがとうございます。お気持ちをいただいて、もう本当にそれで命をつないでいただいて、
はい、助かりました、返していただいてさあということでですね、改めてうちの秘書からフラワーフラワーについてのプロフィール紹介を、はい、ラジオの前の皆さんにさせていただきます。
はい、シンガーソングライターとして数々の名曲を残してきたゆいさんが、リスペクトするミュージシャンとともに2013年に結成した4人組ロックバンド、バンド名は肩の力が抜け自然と入り込んでくる名前にしたいという思いに由来しています。そして3月14日にセカンドアルバムスポットライトをリリースされました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
3年ぶり、
はい、もう秘書さんの声にやられてます。今
いい声でしょ。
すごい、もうやばいですね。
人工知能なんですよ、うん、最新型の
色気がすごいです。
色気を搭載したね3年ぶりということですけども。
はい、そうなんです。
どうですか3年。
そうですね、気づいたら立っていて。
あ、そういう感じなんだ。
出てきたら、すごくいろいろ SNS が発達してたりとか、
うんうんうん、
ちょっと時代が遅れてるかな自分だけっていう感じなんですけど。
山に入ってた。
なんかそんな感覚があるような感じもしますが、
はいはい、
でもなんかまあ自分たち のいいと思ったものを作っていこうねみたいな感じで。
うん、いや、はい、聞かせていただいて本当にかっこよくて、
ありがとうございます。
1曲目2曲目のこのなんかね、1曲目も、
はい、
この雰囲気僕すごい好きだなと思いながらも、はい、でそのまま音つながった感じで2曲目入るじゃないですか、
はい、
でそこのなんか前半の勢いみたいな、
はい、
でパワフルも好きだし、わーってなって、
はい、
この音つないでる感じでいくんかなとか思ったら、はい、パワフルで1回終わって、はい、ちょっと雰囲気変わるじゃないですか、
はい、
それで3曲目のコーヒー来るじゃないですか。でコーヒーの歌詞の内容も含めてこのね、はい、まずねだいぶインパクトの強い3曲ですよ。頭
そうですね、
うん、
売れなそうな感じを。
売れなそう
売れないんだろうな
そんなことないよ。
売れたいなって。
売れてるでしょ
いやどうですかね。
どうでしょうね。本当に、
うん、本当によ ろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやそれね、まずは、はい、まずはいいものかどうかが大事じゃないですか。
そうです、自信作を作ってるつもりでいるので、う
ん、そこ大事ですよ。僕もこの年になってもその辺の兼ね合い分かんない時ありますけど、
はい、よかった。
自分で書いててその、はい、舞台とかもね、脚本とかもそうですけど、
客観的にっていうのはなかなか
難しかったり、なかなかね、
はい、
難しいですよね。だから誰かのこう意見聞いたりとかしなきゃいけないかもしれないし、
はい、
あとはもうね、なんか僕らの こっち側のわがままを言えば、はい、売れる売れない一回無視してやりたいものやって、はい、やったものが勝手に評価されてって売れるのが一番いいんですよね。
そうなんですよ。それが今回やりたいことをやってしまってるから不安なんですね、うん、
信じましょう。いいものはいいものなんですから、
う
ん、
まあね、こうこれを好きと、まあ、はい、いいと思ってくださる方がいたら本当にもうありがとうございますと言いに行きたいです。
いますよ。少なくとも僕はやっぱ最後まで聞いてかっこいいと思いましたもん、は
い、ありがとうございます。
はい、で僕はなんかその産声という歌も好きだったりとか、
はいはい、そうですね、ちゃんと、うん、はい、ちゃんと向き合って作ってるっていうところを大事にしてます。
産声から時計の流れもすごい好きで、
お
なんかこれって別々の歌なんだろうけどアルバムとして僕は連続で聴いてるとこう、はい、繋がってるような感覚もあってね、
はい、
で僕好きな話なんですけど、はい、子供と病院の先生が話してて、
はい、
病院の先生が子供に向かってね、はい、命ってどこにあるか知ってるって聞くんですよ。
へー、すごい
すごい質問でしょ。
鳥肌が立ちました。
そしたらね、はい、子供がね自分の胸を指さすんですよ。
へー、
そしたら先生がそこにはないよって言うんです。
え、そうなんですか。
で先生どこ指さしたかっつったらね、時計指さすんですよ。
へー、
命って時間だよって言うんですよ。
なるほど。
俺なんて難しいこと子供に言うんだろうと思ってね
いろんな捉え方がある、ありそうですね。
でも命イコール時間っていうのは、はい、時計というのはなんか僕は一つ答えだなとは思う。
確かに、まあ特にお医者さんとかはもう本当にそれに、ね、うん、縛られてるというか、うん、その時間で助けなくちゃいけないっていうことがあるから、やっぱり、
ね、あと1分でも1秒でも人の命をこう伸ばそうと長くということもあるから、はい、だから僕はなんかねこの時計という曲を聴きながらその時の先生のエピソードなんかをこう思い出しながら、
はい、鳥肌が、
なんか時計っていうタイトルだけどこれすごい奇跡と命の歌だよなとか思って。
そうです、本当にあの、うん、今のエピソードの中にあった時計っていう、うん、そう時間をっていうのはの中で歌詞にあるんですけど、はい、うん、時間って巻き戻せないんだよっていう言葉があって、うんうん、まさにそういうこととつながるなと思いました今、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます
大丈夫です、絡まってないですか。
絡まってないです。僕自身も今自分で絡まってない、ちょっとテンション上がりすぎて変な感じになってないか不安だったんですよ
いや、このまま行きましょう、
このまま行きましょうよ、
行きましょう。
でこの後ね、あの、は
い、
番組的にはですねパワフル、
はい、
かけさせていただきますけども、はい、このアルバムの中におけるこのパワフル、
はい、
大事な曲だと思いますけど、どういうこうイメージというか位置づけというか、はい、作った時の気持ちも含めて、
は
い、
そうですね、はい、あの曲作り曲的にはですね、うん、あの本当に結成して5年ぐらい経つんですけど、まあ、3年半ちょっと空いてるんであれなんですけど、はい、本当に初期に書いてた曲なんです、うん、んで私が家で作って、はい、アコギで作って持ってきたものだったんですけど、うん、あの私がこの曲ちょっとなんかイントロとかダサい気がするって言ってたんですけど、うん、メンバーがこの曲いいと思うよって言ってくれて、うんうん、アレンジも一緒に考えてくれて、でまあもうパワーもある曲だしっていうことで、うん、メンバーが言ってくれたんでそういう歌詞にして、
うん、
なんでちょっとこう元気がない時聞いてこうドンと背中を押すような曲になったらいいなと思いました。
お聞きいただいたのはですね、3年ぶりの、セカンドアルバム、フラワーフラワーさんのスポットライトというアルバムの中に入っております、パワフルでした。届いてます、この曲。もう、はい、こう、ラジオずっとやってると、
はい、
こう、ちょっとわかる時もあります。はい、もうこれ、届いてます、パワーが。
お、この曲から。
いや、本当に思いますよ。
はい、
ね、秘書もね、
はい、
どうですか、この曲。
大好きです。
本当？
うん。
本当っていうのはおかしい。なんで俺本当って聞いたのか。
自分の曲みたいな感じです、
うん、
本当みたいな。
こういうかっこいい曲もそうですし、うん、そのゆいさんの歌声が本当に優しく響く曲も全部好きですね。
うん、声結構違いますよね、曲によって。
そうですね。
意図的に、それともその曲のこうキーだったりとか、はい、なんかいろんな、はい、あんま意図的には変えてないですか？
そうですね。意図的というとちょっと難しいんですけど、うん、まあ、聞いてきた音楽とかによってもやっぱこう出したい声になったりもすると思います。こういう声出してみたいな、こういう曲で歌ってみたいなとか、あとはまあやっぱ産声って言ってくださったんですけど、はいはい、それが多分一番しっとりとした曲で優しい声っていうイメージだと思うんですけど、うんうんうん、それは本当になんか普段の自分というか等身大の自分っていうイメージで歌って何にも作ってない裸っていうイメージで歌いました、
ね、
う
ん、確かに産声が一番こう、はい、生の生々しいっていうかね、本当に等身大のゆいさん、
はい、
歌手よりもお母さん的な ね、
はい、
感じの声な気がするし、
ね、
僕その流れで聞いた、そのさっきも言ったけど、時計から小さな窓行って、
はい、
なんかね、小さな窓の声が、僕は全部声もちろん好きですよ、はい、昔からゆい信者ですから、
は
い、そんな中でも小さな窓の声が僕はすごい、
あれはそうですね。まあ、メンバーもそう言ってくれたりとか。
あ、そうなんだ。あれ何なんだろう？何が違うんだろう？あの声。
実はその、私的になんですけど、
うん、
あの歌詞が載る前から、結構大事な曲だと思っていたんですよ。
うんうん、
産声もそうですけど、
うん、
なんかバンドとしてっていう意味で、音楽としてっていう意味ですごく大好きな曲だったんですね。
うんうん、
それでなんかこう、ちゃんとこの曲を大切にもう作ろうっていう。うん、で、歌う時も、なんていうんですかね、ほんとこう、なんてうまく説明できるかわからないんですけど、
うん、
今までなんかこう肩の力を抜いてというですかね、
うんうん、
そのままの声っていう、そのままの自分っていう感じで歌った感じでしたね。はい。
お聞きいただいているのは、フラワーフラワーセカンドアルバムスポットライトの中から小さな窓で、実は今こう小さな窓のこの楽曲入る前にお話も聞いてて、曲入ってからもお話を聞いてたんですけど、ゆいさんの中にいる小さい自分、弱い自分なのか小さい自分、
はい、幼い女の子みたいなイメージも、ちっちゃい女の子みたいな、
昔の自分っていう感覚に近い、それとも今のゆいさんの中にいる幼き小さい自分って感じ、
わからないんですけど、なんかこう一番自分の心の中にいる弱い子みたいなのを自分でいつも守ってる、けどその子がこう傷つかないようにしてたけど、でも徐々に外に出していってあげなきゃいけないよねっていうのを自分で成長過程を書いてったみたいな感じですかね。
この声はじゃあそのリトルゆいちゃんの方なの、それとも、
はい、
こう今のゆいちゃんの、リトルゆいちゃんがちょっと歌声に入ってきてる部分もあるってこと？
そういうこともあると思います。でもちゃんと大人になった、その下手、いろんなことを下手、自分っていうのもやっぱり大人として入ってると思います。だからどっちもあるのかもしれないですね。どっ
ちも入ってんだね。だから2人がかりっつったら変だけど手を取り合って歌ってるのかもね。
そうですね、支え合っているのかなっていう感じですかね。
僕もやっぱ自分の中にねリトルマンボウがいるわけだけど、
はい、
よく話すんですよリトルマンボウとね、こう仕事これでいいのかみたいな、でどうなんだって問われると僕は大体答えるのはね、
はい、
その答えはちょっと待ってくれと、ビッグマンボウに相談してからにさせてくれって、
そうですね、
はい、俺ミドルマンボウだからね、はい、その浜崎さん止めてくれよ、ゆいさんが何とか理解しようとして話についてる、
どこまで3人出てきたみたいな感じで、はい、
そう僕中間管理職のマンボウなんで、
そういうこともあるんだと思いました。
真剣にまっすぐ受け止めてくれた、
はい、
ごめんね。なんかさ久しぶりに話しててさ、
はい、
まあ、こう20分ぐらいしかまだ経ってないけど、
はい、
ようやく思い出してきたけどいろんなことを、
はい、
まずね今日会った時すげえ大人になったなと思って、
はい、
大人のゆいちゃんじゃんみたいな思ってたけど、はい、やっぱ内側にあるちょっと狂気じみた天然さは変わってないかもね。
そんなこと言わないでくださいよ。
いや昔からそうだよ、よかったなと思ってる。そこ変わってなくて、
いや本当にもう、あの昨日もちょうどな変わってますよねとか言われたんですけど、
変わってるよ
取材でですね、うん、そんなつもりが全然ないんですよ。
ないから狂気じみてんだけどね、
うん、そうですかね、普通になりたいですね。本当に人に迷惑をかけたくないです。
迷惑はかけるのやめましょう。
、はい、
だけどもうそれは治んないと思うよ。だって僕多分10代の後半ぐらいで会ってて、
まああの時の方が何言ってるかわからないっては言われます、
言われる
言ってましたけど、
うん、もうでも12、3年、僕10年以上多分経ってるけど、
はい、
いやでもね本質は変わってないと思うよ。
変わってないですかね。
それは僕はいい意味でだと思いますよ、
うん、ああそうだといいなと思います、う
ん、なんか真ん中に何かあって、はい、その外側っていうのは僕ら経験でいろいろこう勉強したりとか、
はい、
人との協調性とかを学んでくのはやっぱ外側の部分が結構大事だと思うんだけど、
はい、
そこはどうにかなるじゃないですか、
はい、
で内側がこう変わろうとしたり変わらないとかってそこのせめぎ合いがこうねバランス取れなくなってくると変になってくる時もあるけど、
はい、
僕はなんか変わってない気がして根底は。
そうですね、
うん、
まあ、向き合いすぎるっていう部分は変わってない気がします。
自分自身に、
自分自身とか他のものとかも
何か一つのことに、
そうですね、なんかこう、うん、普通だったら見過ごしてしまっていい、
うん、
見なくていいものってあるじゃないですか、
うん、あります。
痛い目に、目とか鼻とかでもなんか刺激があるものとかもそうですし、うん、悪いものもそうですし、
ちょっと今分かんなくなりました、ね、
分かんなくなった、
うん、
うーん、見た。まあ仕事で、う
ん、分かんなくなったかお前、
う
ん、
仕事で言うと、
そう、仕事で具体的に言うと
仕事で、例えば仕事、会社員だとすれば、
うん、
やりたくない仕事があったり、
うん、これは別に文句言わずに黙ってやればいいだけなのに、
だったりとか、うん、理不尽な、うん、まあパワハラが流行ってたりとか、
うん、
そういうことは実際自分では変えられないじゃないですか、
うんうん、
でみんなは我慢してうまく見過ごすわけじゃないですか、
うんうん、
自分にうまく言い聞かせて、
うん、
でもそれを私は変えようとしてしまうタイプなんだと思うんですよ、
うん、
見てしまうって、
はいはいはいはい、
それをまっすぐに向き合おうとしてしまうから、うん、どんどんどんどんこうすり減っていくというか、
生きづらいと思うんですよそういう人って、
はい、
疲れちゃうしね、
はい、
でも目つぶれないでしょ。
目つぶ、でも親にな、出産もしたんですけど、うん、やっぱ親になると目をつぶって自分を削りすぎないようにしないと、倒れてしまったら子供たち誰を見かびるのってなるから、そこがやっぱこう変わったとこなのかなっていう。
自分より大事なものができたから、
自分が倒れないようにしないといけないっていう状態にはなりましたね。
なんかすごい、ちゃんとした人と話してる感覚がある今。
でもさっき今日記事見てるって言われたからちょっと傷つく。
いやなんか意外に、いやちゃ、いやごめん、撤回させていただきますよ。
でもやっぱアーティストっていうことでよく言われるんですけど、はい、いや変わってるって言われるんですよって言うと、うん、変わってないとダメでしょって言われるんで、うんうん、まあポジティブに捉えるようにしようとはずっと思ってます。
はい
はい、
あのなんかすいませんでした。
いやいやいや、はい、
ちょっとね早いんですけどね、うん、
はい、
もう終わりなんですよ。
はい、ありがとうございます。
また来てくださいね。
またぜひ、今日なんか話すこといっぱいあったんですけど、それ全部なくなってたんで、次、
え、その俺が質問通り聞いてないからだよ。用意してくれてた。
いや全然そんなことない、そんなことない。
あ、本当だ、書いてある、いっぱい。
いいのいいのいいのいいの、
部屋にある見られてはいけないものだけ教えて。
え、
それはファンの方も知りたいとこかもしれないし。
ここまで来たからもう教えない。
いやちょっと教えてよ。
次教え、
おにぎりあげる、おにぎりあげるから。
おにぎり、シーチキン、
シーチキン。
いや次読んでくれたら言います。
わかりました。じゃあこっちでも覚えといて、これは、はい、ゆいさん、いや来てほしいのよしょっちゅう。
すごい上から目線みたいになっちゃってね、ほんと楽しかったです今日。
なんかね、はい、僕はもういろいろあったと思うし、
はい、
そのなんかね、いろいろな話とか、例えば取材とか他の番組行ったら聞かれるようなこととかはここで逆に話さなくてもいいので、
はい、
雑談したいなと思ってて。
ぜひお願いします。
で雑談の中に一番ゆいさんの狂気が見えるから、やっぱそういう意味でその仕事の話よりも雑談中に、あ、そうか、この人ちょっと怖いって
嫌いと、
そう思うから、俺は昔からそれが好きなのよ。
全然怖くないですよ。
そうだから怖い人じゃないの、
うん、
その理解できないところにいる人だっていう感じを味わいたいのよ。
意外と普通です。
いやそんなことない、これまた終わらないくなっちゃうけど。ちょっとじゃあラジオの前の皆さんにフラワーフラワーのことをもっと知りたいという方もいると思うんですけど、
あ、はい、ありがとうございます。
お願いいたします。
はい、セカンドアルバムが、スポットライトリリースしました。3月4日にリリースしました。そして一昨日からツアーがスタートしています。東京は4月1日日曜日、日比谷野音5時からです。
はい、
4月16日月曜日ゼップ東京が7時からで、5月9日水曜日ゼップ東京7時から、このゼップ東京シリーズはですね、
はい、
のセットとか変わったりとか内容も変わったりしますので、うん、またそちらもぜひチェックしてみてほしいなと思います。
はい、
SNS もやってます。
はい、ありがとうございます。
噛んじゃった。
、うん、はい、ちょこちょこいっぱい噛みましたけどね。
噛んじゃいました。
はい、4月16日のゼップ東京やって数週間経っていろいろ内容も変わって、はい、もう一度5月9日に帰ってくると。
そうですね、あ、野音はちょっと外なので、
はいはい、野音はもう全くちょっと違うもんですか。
ちょっとフェスっぽい感じですかね。
なるほど、はい、
でもライブハウスになるとまた照明とかももうちょっと来れるので、うんうんうん、変わってくるっていう感じですかね。
4月1日今週のもう日曜日ですけども、うん、まずは晴れるといいですね。はい、
そうですね、
うん、
てるてる坊主作って、
はい、
はい、
作ります。ありがとうございます。
すいません。
いや全然全然、はい、てるてる坊主本当に作らないでしょ。でも
うん、作らない、
ね、
だっててるてる坊主いるもん。
俺テレテレ坊主じゃないよ。
ちょっとこう髪の毛とかがふわっとして
る。ふわっとしてる。でもそれだとね、うん、結局ゆいちゃん家の窓のところにね、うん、俺ロープで首絞められて吊るされることになるから、もう結局それ狂気の話よ。
やっぱり狂気につながるんですかね。
ね。さあということで、今日のね、今日ゲスト史上最も狂気にあふれた方ですけど、はい、それでは最後にリスナーに、これあんまりシャレでも言われるの嫌でしょ。
いやまあでも大人になったんで、まあまあ、
大丈夫
で
受け入れられる。シャレだから、
愛情だと私は勝手に思っている んですけども、
う
ん、すごく愛されてるなと、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
それでは最後に一言リスナーにお願いします。
はい、まあいろいろ毎日あると思いますが、あの会社員の方とかも聞いてるということで、毎日いろいろと頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のゲスト、フラワーフラワーからゆいさんでした。
はい、ありがとうございました。